カフェテラスのお客様、社会心理学ご専門の大前守先生をお迎えしました。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
毎月第4水曜日にお越しいただきまして、先生にこの人生100年時代を迎えて、余生でもなく、また第3の人生豊かに過ごすという老後でもない過ごし方をいろいろな積極的な方も、それからゆったりと個人的にあんまり人に会わなくてもってい こう状況はね、いろいろありますけども、心の中としてはまあやっぱり豊かにっていうヒントをいただいております。今日もよろしくお願いいたします。
今日はね、
はい、
最近は一冊の本を取り上げて、その中の話題をお話ししてるんですけど、
はい、
篠田桃紅という人がね、
はい、
103歳になって分かったこと、人生は一人でも面白いという、まあ、こんな文庫本ですけど取り上げたいと思います、この書棚にもこの本がありましたんですね。
はい、そうですね、はい、ございましたね。
お読みになったんですかね。
はい、ざっと読ませていただきました。
あ、そうですか。
はい、
で今日は執行主は反対。
いえ、もう随分前ですし。
やったら方がいいかもしれませんけどね。
ないです。
篠田というのは笹田んぼ笹山の笹山笹に田んぼの田です。桃紅、
はい、
というのは桃という字、果物の桃に紅という字を書いて、
はい、
篠田桃紅という、
はい、
多分ペンネームだと思うんですけど ね、
はい、
103歳になって分かったこと、人生は一人でも面白いという、まあ、こんなタイトルの本です。
はい、
私が買ったのは幻冬舎から平成29年に出た文庫本で、500円プラス税で売ってました、
はい、
ここにある本はもうちょっと大きかったかな、同じ、
もうあと文庫本新書サイズっていうんでしょうかね。
あ、
で2015年ですから、もう少し前になりますかね。
もうちょっと前に出た本ですね。
はいはい、
中身は全く同じだと思うんですけどね。
副題、ね、はい、も一緒ですのでね、はい、
そうですね、
はい、
で私あまり知らなかったんですけど、この篠田桃紅という人は美術家、この本も読みますとね、
はい、
美術家ですわ、墨を使って、まあ、抽象画を描く人、まあ、そんな人だそうです。でこの人の作品はね、イギリスの大英美術館をはじめ、もう世界中の美術館に収蔵されているというぐらい、まあ、有名な、
はい、
書家、美術家だそうですね。で103歳になって分かったことというテーマの本なんですが、
はい、
この篠田さんは1913年、大正3年生まれです。で、103歳になってこの本を書かれたんですけど、今年のね、3月に107歳で永眠されてます。
そうですか。
だから最近お亡くなりになったということですね。
107歳、すごい。
そうですね。
ご長寿ですね。
でね、そうですね。この本、はい、私目を引いたのはね、
はい、
生きること死ぬことについては一切考えたことがないという人です。なかなか珍しい方ですよね。
そうですね。
で、まあそれで今107歳で永眠されたんですけども、
はい、
その直前まで第一線で作品を作ってらっしゃったという人です。でね、その若い人にね、
はい、
死生観は年とともに変わるんですかと質問されるとね、はい、
うん、
私は死生観がないと答える。そしたら大抵びっくりされるって、それはまあ、びっくりされますよね。
そうですね。
まあ、
そしてここだけご長寿でいらっしゃるからこそ、何かこう、一角をお持ちかなと思ってね。
死生観があるはずだと思いますよね。
そうですね。
そういう先入観がね、私もあったんですけど、それは間違いだということが、この人に関しては分かりましたが、つまりね、どんなことかと言いますとね、生まれて死ぬということは考えたところでしょうがないし、どうにもならない。それはまあそうですよね。
確かにそうですね。
どうにかなるものについては私も考えますけれども、人が生まれて死ぬということはいくら人が考えても分かることではありません。まあ、そんなことが書いてありました
。ごもっともですね。
で、現に私に何か考えがあって生まれたわけでもないし、生まれようとして生まれたわけでもないし、私の好みでこの世に出てきたわけでもない。ただ自然の計らいによって生まれてきたということだけであって、人のその知能の外にあるっていうんですね、この生まれることと死ぬこと
は。
で、その人の領域、人間の領域ではないという、そう思ってらっしゃる。だから考えても始まらないというのか、まあ、 篠田桃紅さんの基本的な考え方ですね。なかなかユニークな考え方ですね。
そうですね、すごくシンプルで卓越してる。
そうですね、
すごいごもっともという、ね、
それで107歳まで生きられた私と思うんですよね。で、私この本を読んでずっと思ったんですけどね、
はい、
ここへ来る前に発見したんですけど、三笠書房の知的生き方文庫シリーズの中にね、
はい、
増野俊明という、これ曹洞宗のお坊さんなんですけど、はい、この人がね、仕事も人間関係もうまくいく、放っておく力、放っておく、
はい、
ほったらかしに、関西弁で、この辺
で
ほったらかしにする
、す、
放っておく力という本を最近書かれてるんですね。はい、これは680円プラス税で文庫本で出てますわ。今これ持ってきたんですけどね、
はい、
こういう本ですね、
はい、
これ老いを超える生き方という本の中に書いてあるんではなしに、この老いを超える生き方という本も持ってるんですけども、
はい、
つい最近出た仕事も人間関係もうまくいく放っておく力という本の中に、松野俊明さんが同じようなこと、似たようなことを言ってらっしゃるんです。
はい、
それはどんなことかと言いますとね、考えても仕方のないことは放っておくことで、今に集中して人生をより快適に過ごせるようになる。まあ、考えても仕方のないことを放っておくという、はい、これ篠田桃紅さんの考えとほぼ同じ
ですよね。そうですね、ベースのとこ。そうですね、
ただ中身は、この本の中身は全然違いますけど、はい、基本的な考え方は似ていますということですよね。はい、でつまり放っておく力が必要だという、まあ、そういう本なんですけどね。お寺の住職さんですから、なかなかまた、まあ、おそらく禅の教えから来たことではないかと思うんですけど、
はい、
まあ、要するにそんな考えの人もちょくちょくいらっしゃるということで、話を103歳になって分かったことに戻したいと思うんですけれども、
はいはい、
さすがにその篠田桃紅さんも病気にならないようにしようということぐらいは考えていますということですよね。で、この死なないようにしようと思っても、死ぬとも必ず人間死にま、生き物は必ず死にますから、
ね、
死ぬと決まっているし、
はい、
死んだ後の魂についてもいろいろ議論はあるけれども、確かなことは分か、それは分かりません、分からない、はい、
誰もね教えてくれませんから ね、あちらから、ね、
まあ、要するに信じるか信じないかということかもしれませんけど ね、死後の世界があるかどうかは、
うん、
で、人の領域でないことに思いを巡らせても真理は近づく、真理に近づくことはできないし、
はい、
だったらもう一切考えずに毎日を自然体で生きるように心がけるだけだと、まあ、そういう生き方、はい、ですね、
うん、
なかなかユニークな生き方です。
そうですね、
さっぱりしたというのか、
そんな感じがしますね。
無色透明というのか、自然体というのか、まあ、いろんな考え方ができますけど、こういう生き方もありかもしれませんですよ ね、第三の人生をどう生きるかという一つの生き方の参考になるかも分かりません、
はい、
と思うんです。
はい、
ですから、まあ、篠田さんという人は長生きしようと思ったこともないし、
うん、
死ぬということ、死を意識したこともない、まあ、そんな方ですよね。またいて長生きしたいと思いますけど、
そう
ですね、考えたことがないっていうんですね。死ぬまでにこういうことはしておきたいということもないし、いつ死んでもよいとも 思ったこともありません、
はい、
つまり何も一切思っていないということで、死ぬということについてはね、でそれが103歳になって分かったことという本に書いてありました。で、まあ、淡々と生きて103歳になったということでしょうね。こういう生き方もあるんですよね。まあ、そして篠田さんはね、
はい、
生涯独身で通した人、通したというのが、まあ、独身だった人です。で、まあ、要するに家庭も持たずに、どこの美術団体、いろんな美術団体がありますけど、はい、その団体にも所属せずに自由に仕事をして、自由に生きてきた人ということができるかもしれませんですね。で、こういう生き方は今ちょっと紹介しました増野俊明さんの老いを超える生き方、今これ持ってきましたけど、老いを超える生き方、
はい、
という本の中にもね、
はい、
やっぱりそんなことが出てきたということを思い出しましたわ、
はい、
人生後半の生き方としては必要のないのは、いやごめんなさい、必要なのは人生最後の生き方として必要なのは若さやお金ではないって自由なんだと、はい、まあ、だから東光さんの生き方と相通ずるところがあるんですね、
はい、
これは老いを超える生き方の中に人生後半の生き方は若さでもお金でもない、
うん、
自由な心だ、
自由な心ですか
という一文がありましたけどもね、はい、まあ要するに篠田さんも自由に生きた人だということが言えると思うんです、うん、
先生のお話の途中ですけど、ちょうどね今朝の NHK のドラマされてますね、
はい、
ヒロインの方が、はい、確か、大正14年とか15年とかおっしゃってたので、お生まれが、
はい、
その方とちょうど生きてらっしゃる時代が同じですよね、この方が、篠田東光さんがお生まれになったのが大正2年生まれ、もう少し早い、
大正2年か3年、ね、1913年
だ、13年となってますね。ということは今の朝のテレビドラマの主人公さんよりも10歳上の方が、
はい、
ずっと生きてこられたその103歳の時代背景を考えると、はい、その中で生き死にを考えないで、
はい、
この103歳に来られてまた執筆もされてるってことを考えるとすごいなと、
ね、
やっぱりその時間の長さであり人としての一生の中でのお気持ちを、
ね、やっぱりその豊かな人生を送るためには死生観って大事だと思うんですけど、この人には死生観がないという、要するに自由な心、自由な生き方ということだけだと、
はい、
これも豊かな生き方の一つということになるんでしょうね。なかなかそこまでこうなんていうのか割り切るというのか、
時代も許さなかったと思いますね、
人間というのはね。
そうですね、
だからね篠田さんの生き方はね、何かへのその責任とか義理は全くなくてただ気楽に生きている、そんなまあ感じがしました。私この本を読んでましたね、
はい、
で孤独で寂しいという思いもありません、
はい、
むしろ気楽で平和ですという文章も出てきました。だから孤独でもない、
はい、
寂しいこともない、
うん、
ということですよね、
うん、
だからおそらく独り身だからこそできる生き方ですよね、で、まあどう言ったらいいんでしょうね、篠田さんは年を取ってだんだんと失っていくものもありますけれども、得るものもあると思って、これはいろんな人がよく
ね
失うものもあるけれども年を取らないとわからないこともあるという、
はい、
そういう生き方もあると、まあ、それは本の中に書いてありましたね、
はい、
前にも紹介した下條明子さんも五木ひろゆきさんも、
はい、
要するに年を取ってこそわかることがあるという、
はい、
まあ、その考えは似てますよね。
そうですね、
まあ、そしてその篠田さんによりますとね、何かを失っていくということも年を取らなければわからないことなんだ、だからあれができたのにもうできなくなったとか、そういうことが気づくことがあって自分というものの限界を知るというのも結局、
はい、
まあ、年を取ったから、
ね、うん、
達観という言葉がありますよね、達観するという表現を使ってますけどね、この篠田さんは、
はい、
そのまあ達観することも年を取って手にすることの得るものの一つだということになるんでしょうね、はい、でね、今までこうだと思っていたものが、違う見え方がしてくるとかね、
はい、
違った見え方がしてくるとか、感じ方もちょっと変わってくる、
ま
あ、これは経験しないとわからないことですよ ね、実際に、
はい、
その年になってみないとわからないことだと、まあ、そんなことを思う、この本の紹介です。で篠田さんは、
はい、
達観するという言葉を使っていますけれども、
ええ、
達観という言葉には物事の前にもこれどっかで話したと思うんですけど、本質を見極めるという意味もありますよね、
はい、
だから篠田さんの言葉を借りますと、先ほど紹介しましたように、その生まれて死ぬことは考えても始まらないことで、これは人間の知恵の外であって人間の領域を超えたものだとも言える、
うん、
だから、まあ、そこから達観するという物事の本質を見極めるという言葉を使われているんだなと思いますよね、
うん、
だからこの辺がね微妙なところですよね、はい、もうちょっとこの続きまた後半、
はい、わかりました、しましょうか。はい、じゃあちょっとここで一曲皆さんと聞いていきましょう、
はいはい、
今日は11月の4回目の水曜日です。社会心理学大前守先生をお迎えして豊かな第三の人生の進めをお送りしております。先生後半もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
今回は篠田東光さんの、
はい、
何でしたかね、
103歳になって分かったこと、あ、
103歳になって分かったことという、はい、その本を取り上げてるんですけどね、
はいはい、
生きることとか生まれることとか死ぬことは考えても始まらないこと、これは人間の知恵の外なんだ、あるいは人間の領域ではないという、まあ、そういう考えであるということをお話ししました、はい、前半ね、
はいはい、
だから、まあ、要するに達観するという、年を取っていくに従って達観するということになる、はい、ということも言いました、ただその生きとし生けるものなんて言い方しますけど、生きとし生けるもの、生物というものは必ず衰えていきますよね、
はい、
これは真理ですよ ね、
そうですね。
だから篠田さんはね、それはしょうがないことで、私たちの知恵ではどうすることもできません、まあ、それは今言いましたようにそういうことをおっしゃってるんですけど、すべ、はい、て下り坂になっても年の功という言葉があるように、
はい、
篠田さんの考えはね、これは第三の人生参考になると思うんですけど、
はい、
年を取って初めて得られるものはあるのかどうか、うん、この先得られるものは自分の手にするものは何か、
はい、
それはずっと考えてるとおっしゃ
る。
つまり年を取って初めて得られるもの、
はい、
この先得られるものは何か、これは人間の知恵の範囲ですからね。
そうですね、
まあ、まあ要するに生きるという積極的な前向きな生き方をされているとも言えるんですよね、はい、で年を取るにつれてその自由の範囲は無限に広がっていくという考えをお持ちですわ。100歳にもなりますと何かの責任とかあるいは義理もなくなっていきます。これはよく言いますね、年を取るともう責任とか義理はなくなると、はい、少々義理を外しても大丈夫だということも言う人もありますけど、
はい、
この人もそんなことを言ってらっしゃいますね、義理もなくなっていきますと、
うん、
だから自分の意にその沿わないものはもう無理をしてする必要もない、
はい、
だから意に沿うことだけをやっていったらいい、はい、というまさに自由に生きるということができるような年を取るに従ってね、
はい、
で自由中字はね確かにそうですけど、篠田さんによりますと、
はい、
自らによると書いて自由と書きますけれども ね、
はい、
篠田さんは私は自らによって生きているという実感しているっていうんですね、そのことを、
はい、
自らによって生きていますから孤独でもないし寂しいとも思わない、
はい、
まあこれこそまあ達観の境地ではないでしょうかね、でもね面白いことも書いてありますよ。100歳を過ぎますとね、どのように年を取ったらよいのかその戸惑うそうですわというのはね、
はいはい、
90歳ぐらいまでは、まあ、あの人はこういう生き方をされたという参考になる先人がたくさんいらっしゃいますよね、
はいは
い、で100歳を過ぎるとね、
はい、
まあ、前例はほとんどないというぐらいぐっと減ってくるっていうんですね
そう
こういう生き方をされた
寂聴さんも99歳ですからね、そうですね
そうですから自分で100歳を超えると自分で生き方をクリエイトしていく、はい、想像していく、
そうか、
そういう生き方しかできない、
トップランナーになってしまうわけですもんね。
でこれはね作品を作るより難しいというそんな表現もされてますね、高村光太郎の我々よく学校で習いましたけど、
はい、
こんな歌がありましたね、僕の前に道はない、
はい、
僕の後ろに道はあるという、はい、あれの心境かもしれませんよね、
そうですね、
長生きも良いことばかりではないような気もしますねこういうのを見てみますとね、でもう一つまた機会があったらお話したいと思うんですけど、はい、最近佐藤愛子さんが、
はい、
90歳何がめでたいという本の、
はいはい、なんかタイトル見たことある、
98歳になって
、はい、
戦いやまず日は暮れずというい
くつになれてもユーモアのある
ね、あれご存知ですかね、戦友という昔の軍歌があってね、
そうですか。
戦い済んで日は暮れてという文章が出てくるんです。
はいはい。
それと、
なぞっか、文字って。
利用して、文字って、はい、戦いやまず日は暮れず、まあ、その本も読んでみたいと思う。
ぜひ、はい、ご紹介。
記憶にはあるんですけど、まだ本は、買ったのは買ったんですけど、はい、読んではいないんです。
お手元にいろんな、ね。
まだ積んどく状態なんですけど、
ね。お忙しいです。
なかなか面白いだろうなと思うんです。90歳何がめでたいいうのも面白いですけどね。
そうそうでしたね。
で、それでもね、
はい、
その100歳を超えた篠田さんによりますと、
はい、
あまり長生きはしたくないとか、はい、あるいはその、はい、私はいつ死んでもよいという人がいらっしゃいますよね、
はい、
でこれはね、この人は嘘だとおっしゃってます、
はい、
みんな長生きしたいし誰だって死にたくないはずだというふうにね、
はい、
あの言ってらっしゃいますね。
うん、
例えばそのいつ死んでもよいという人がいますけれども、これは結局言っている人だけで、あの言っている人言ってそういうことを言っているだけであって、
言ってるだけで、はい、
人生やるべきことはやったと自分で思う、自分で、はい、なんていうのかな、自分に言い聞かせているというのかな、そういうところがあるんだろうとおっしゃってますね。自分を納得させるためにいつ死んでもよいという、
はい、
まあ、そうでないと死にたくないと言いにくい、
そう
死ぬは必ずやってきますから
、はい、
もうそう思わざるを、その方が気がなく
と、あ、なるほど、
自分に言い聞かせてるんだという、そんな考えですよね、
はい、
ところがあのまだ死ねないなんて思ったら未練が残りますよねあれもしなければこれもしなければと思うと負担になってきます、はい、だから負担から逃れるために、負担を軽くしたいためにやるべきことをやったと思いたい、
はい、
だからいつ死んでもよいというふうに、はい、自分に言い聞かせているんだろうと篠田さんはおっしゃってますわ。で、心理学ではあの合理化という言葉が、はい、心理現象があるんですけどね、
合理化ですか、
合理化、
はい、
あの合理化というのはね、よくあのなんていうのか、物語で出てくるんですけど、
はい、
ブドウを取るんですけど、手の届かないところにあるブドウは、はい、あれは酸っぱいと思うことによって、
はいはい、
もう取れないと思わたくないわけです、
はい、
酸っぱいと思うことによって諦めること、はい、だから取る必要がない、
は
い、そういう合理化に近いところがあると私は思うんですけどね。
ど、聞いたことがありますね、その話ね、うん、なるほどね
我々よくそういう合理化というのをやってますよね。あの大学の試験に失敗して別の大学行った、うん、しばらく経つと、
はい、
どこの大学行っても一緒やというふうに、これも合理化の一つ
なるほど、ね、
そう言って自分に言い聞かせるという、
はいはい、
自分を納得させるという、
そうですね、あの全然違うレベルかもしれませんが、赤信号で止まった時に、あのこの赤信号で止まることにきっと意義があったんだと急いで行ったら何かぶつかってたかもしれないという、
そうですよね、
自分を納得させるという、ああなるほど、はい、
そうですよね
なるほどね。
だからちょっと私はここで思ったのは、その、はい、長生きはしたくないとか、いつ死んでもよいというのは、それは偽りなんだという言葉ですね。だからよく、早くお迎えが来てほしいなんていう人もありますけど、
はいはい、
篠田さんの考えによりますと、そうではない、それは合理化の人、心理学的には合理化の一つかなという気がしますね。もうこれ以上生きとったらみんなに家族に迷惑をかけるしとかね、あるいはもう生きるのがしんどくなってきたとか、
はい、
そういう意味かも分かりませんですよ ね,
ね。
でね、もう一つその参考になることを言いますとね、
はい、
あのこんなことも言ってらっしゃいました。篠田さん、私はあの年齢には年を取るという、
はい、
年齢と年を取るということで無頓着なんだ、
はい、
これもあの月かな、下十明子さんの年齢は捨てなさいという
本をご紹介いただきましたね。
紹介しましたけどね、
はい、
この人も年のことは考えないというんです。年、
はい、
には無頓着だ。でよくあの世間では年がいもなくとか、
あ、はい、
いい年をしてなんていうことをよく人言いますよ ね,、
そうですね。
で世間ではその年を出しますけれども、この年だからこうしたくこうしなくてはいけないと思ったことは、うん、篠田さんは一切ないって言うんです、
うん、
だから年にこだわらないと言うんですよね、自分の生き方を年齢で判断することほどその愚かな価値観はないという、これも 参考になるかも分かりません
。そうですね、なんかもったいないような気がします ね、年齢で区切ってしまうと。我々よく
自分でももういい年しててと思いますけどそれはね良くないという、これは参考になるかも分かりませんね。
そうですね、自分で枠をはめてしまうのでね
自分で枠作ってしまう、
はい、本当ですね、
それはあの島中さんもそういう枠は作らない方がいいということはね、年だからといって考えてろくなことはないとよく言われますけどねそんな考え、これは同じようなところがありますね、
そうですね。
でただこの人はね、はい、何回かもう死ぬようなことがあって助けられて生きてきたということ、はいはい、ですから自分が長生きしているのも自らの人生を枠に収めなかったこと、普通は枠に収めるというのか、あの精神的に良い影響を枠に収めなかったこと、普通は規則正しい生活をするとか ね、はい、食べ物に気をつけるとかね、枠を作るということですが、この人は枠を一切作らなかったことが長生きにつながったという全く逆の発想ですよね。
そうなんです、ね、
あの肉を食べない方がいいとか、はい、まあ、中には食べる方がいいという人もありますけ ど、食事では気をつけようとか、カロリーは高くない方がいいとか、はい、いろんなこと言いますよ ね、
そ う、 ですね、
そういう枠を一切作らなかったということです、ね、
ご自分の体と心に正直に自由に、そうです
、ね、心のままに生きてきた、こういう人ですよね。これがなかなか参考になると思いますよ ね、
で、 すね、
でね、ちょっと中身を紹介しますとね、
はい、
あのこの本の中なんですけど、4つの章からできてるんで、1章2章3章4章、はい、1章はね、103歳になって分かったことということなんですけど、このことでは今話をしましたように、人が生まれて死ぬことはいくら考えても分からない、これは人間の領域ではないので、もう考えない、死生観がない生き方をしてきた、長生きしたいと思ったこともないし、死を意識したこともない、そういう人です、まあ要するにいい加減とかほどほどの生き方をした人だという、これが103歳に、ね、分かったこと第1章です、
はい、
で第2章はね、何歳からでも始められる、
すごいことですね。
これはやっぱり何かに集中するというのかな、はい、新しいことに挑戦するという、これは大事なことだろうと思いますよね、
そうですね。
で年を取ったらもうできないことばっかりで手放しに、年を取った中でまだ何ができるかをずっと考えてきた、
はい、
こういう人ですよね。で感動する気持ちを非常に大事にしてきた、
ああ、
それからもう一つ、先ほど言いましたように規則正しい生活から解放される生き方ができる、
なるほど、
これもなかなか参考になるかも分かりませんね、
はい、
で第三章はね、自分の心のままにという、
はい、
あのタイトルなんですけど、これは、まあ、自由な生き方をした人ですからね、そういうことだと思うんです、で第4章は今も昔も生かされているという、これはあのよくいろんな人がよく言いますけど、運命のこの篠田さんは運命の前ではいかなる人も無力なんだ、
はい、
だからいつも謙虚な気持ちでいるということ、つまり生かしていただいているというのが篠田さんのあの生き方が生かされている、はい、でこれはなぜそうなったかと言いますと、言いましたように何回か生死を分けるような出来事があって、その度に人に救われてきた、だから長生きしているけれどもこれは生かされているんだという、
はい、
そういう気持ちがあるというんですよね。これよくあのやっぱりあのなんというのかな、著名な人は生かされているという言い方をよく、はい、されますよね、
耳にしますね、
そういう思いになるんでしょうね、年を取ってくるに従ってね、で自由に生きながらもやっぱり生かされているという感謝の気持ちも忘れない、人ですよね、
謙虚であり感謝する心もある、そ
うですよね、これが大事なことだろうと思いますよね。でね、これはあの参考なのが話なんですけど、
はい、
この人のお母さんが非常に立派だったようです。
お母様が、
お母さんがね、
はい、
あのこんな文章を書いてありましたわ。全人類が価値を認めざるを得ないというのはそれがお母さんだと、全人類が価値を、お母さんの価値というのは認めざるを得ないものなんだ、
はい、
つまり母がいるから人は生まれ、母性に見守られて育つ、
はい、
そして未来永劫 人類が存在する限り母は尊い価値なんだと、まあ、お母さんがなかったら生まれてきませんもんね。
そうですね、そうですね、はい、
で自分の母を思い起こしますと、この人がおっしゃるのには、うん、
はい、
まあ、やっぱり明治のお母さんですよね、夫に黙って従って、自分を無にして家族のために尽くした人。今の時代こんなこと言えば大変なも、
ね、
大問題になりますけど、ね、
はい、
若い人の前では。しかし明治の人はそういう生き方をしてきたんでしょうね、はい、いかにも明治生まれのお母さんらしい人ですけどね。そのお母さんが、この篠田さんがその絵の道を選ぶと言った時に、やりたいようにやりなさいと言ってくれたのはお母さんだった。
あ、それはでもなんか、うん、ご自身の生き方とはまた違う人生を推してくださったっていうことですね。
そうですね、そういうことですよね。だからその自分は生かされているという、まあ、そんな感謝の心を忘れない、こうした謙虚な精神というのは、ね、豊かな第三の人生を送るためには必要なことかもしれませんですね。
そうですね、
そんな気がしますわ。だからその心豊かな生き方をする人の中には、私は生かされているという人が少なからずいらっしゃるという気がしますね。
はい、
で、まあ、最後にこのお話したいのはね、
はい、
自分の心のままに生かされて生きているという、自分の心のままに生かされて生きているというのは、この篠田さんの103歳になって分かったことという本の、なんていうのか、筋書きというのか、要約ではないかと思うんですよね、
はい、
で、心のままに生きてきた人、
うん、
心のままにというのはなかなか生きなというのか、爽やかな生き方、
羨ましいことでもありますね。
大抵がんじがらめになって、
はい、
あれもできないこれもできない
しがらみがあります。
ね、これ一切しがらみのない生き方と、これやっぱり独身でおられたからできたことかもしれません。最後ね、だからいろんな生き方があると。
ありますね。
で、私もここでいろんな話をしますけども、
はい、
これをお聞きいただいた皆さんは、自分ならこういう生き方ができるかなというところの参考にしてもらったり、あるいは自分と全く反対の生き方をしている人を、
はい、
あ、こういう生き方もあるんだなと思ってもらったら、心が楽になるかもしれません。
そうですね。
ですよね、
はい、
ということで、
ありがとうございます。
取り留めのない話になってしまいました。終わりたいと思います。
ありがとうございました。大前守先生には、この人生100年時代を迎えて、60歳代後半から70代80代90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒントを心理学の面から紐解いていただきました。大前守先生、毎週土曜日9時40分からの放送、家族エトセトラでもおなじみですね。港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生に今日もお話をいただきました。どうもありがとうございました。